はい、
お疲れ様でございました。
いやさ、もうほんとね、アタックはしっかりもうこうヒントがね、こう発信されてんですよ、いつも。はい、まあ言ってますけどね、今日最後の問題ね、ある人物はって言うて誰でした？
パタリロ書いてる人でした。
マヤ・ミネオという人だね。
はい、
マヤの魔っていうのはあの魔族の魔よ。
はい、
で矢は夜よ。
はい、
ね、あなんか夜じゃねえかとピンとくるわけだけど、
はい、
途中の問題でさ、
はい、
日が沈まない日をなんていうかっていうのあったでしょ。
あ、はい、
なんだっけ、
白夜。
白夜だよね、白い夜と書いて、
はい、
白夜。だからさ、最後の問題とあの白夜で、あ、夜ダブってんじゃんみたいな。
はい、
でさ、枠順見るとさ、力士ナイト、
はい、
これがラジオ日経賞の三枠の五ゼッケン。
はい、
まあナイト、なんかディキシナイトってなんか花の種の名前らしいんだけど、
はい、
まあ、でナイトはその騎士ね、
はい、
あの騎士の方のナイトなんだけど、ただカタカナでナイトって書かれるとさ、騎士か夜か区別つかないだろ。
はい、
まあそういう細かいことはいいんだよ。であと巴賞だ、
はい、
ナイトオブナイツ、
はい、
これどういう意味？これはね、騎士たちの夜、ちゃんと夜という言葉が書いてます。
あ、はい、
夜という字書いてました。だからまあどっちか組んじゃねえのなんて思ってたわけよ。
はい、
ね、でね、白夜っていう問題もあったから、
はい、
やっぱ白い星もいいんだなって。
あ、はい、
で巴賞はだからね、白と夜で白夜の一日着ですよこれ。
はい、
と思ったらラジオ日経賞の方もさ、
はい、
一着したのがブレイキングドーンっていう間だよな。ブレイキングドーン、
ドーン、
これがいつまでも上限馬のままで終わるわけねえんだよな、考えてみれな。でブレイキングドーンってどういう意味ですか、こんちゃん？ブレイキング、
壊すって意味ですか？
ブレイキング、ああそうだね、破るとかね、
破るとかの意味の、
ドーンは、
ドーンは、
ドーン、ブレイキングドーン、ドーン、ブレックファースト、ブレックファーストってどういう意味？
ブレックファーストは
朝食、朝食
じゃないですか？
あのまあブレイクファーストなんだよね、あれね。ファーストっていうのはあの断食ですよ。断食を破る。朝食ね。
ああ、はい、
断食を破るから、そのブレイクファーストってね。ああ、朝食のこと。
ああ、はい、
ね。ブレイキングドーン、これ夜明けという意味です。夜明けなんですよ。
夜明け。
夜明けです。
ドーンって明ける
んです。そうそうそう。夜明け。ちゃんと書いてます。JR のホームページに。
はい、はい、
ね、ラジオ日経賞でさ、ザーッとこうね、これ見ていきますと、
はい、
あるいは巴賞、CBC 賞の、この一頭ずつね、場面チェックしていってください。
はい、
夜という字が書かれているのは、ブレイキングドーンとナイト・オブ・ナイツだけです。
はい、
ね、これはちゃんと1着、2着で馬券になりつつですよ。しかもちゃんとラジオ日経賞は相手に連れてきたのが白い帽子で、白夜馬券という。
はい、
函館巴賞、ラジオ日経賞ともに、白と夜の白夜。ね、マヤ・ミネオさんという、夜をね、はい、夜だよ。
はい、
サクッと変えよ、だからさ、バカだな。あ、ネットオブのステップアンだなと思ったの。
はい。
単勝買ってんだよ、単勝でも1だろうよ、これ。なんでわざわざ土曜日の、あの、最終レースでさ、松岡正美があんた、スタート直後ね、コタンとひっくり返って、落馬して。あれ、1ゼッケンだったんだよ。
あ、はい。
重々、やべえ、1ゼッケン。っていうか、1枠どっかに組んだ、これ、と。ね。いうふうに思ってたわけ。
はい。
そしたらまあ、結果的に2発来たけどさ。
はい。
こういうふうにね、決してね、高配当なんか出し抜けじゃ出ないんだから。ね。後ろからドンなんてやられないの。ちゃんとね。
はい。
いいか、注意してれば、お前らにも事前に絶対当たる馬券取れるように教えてやるよ。教えてやるよという姿勢なんです。
はい。
これは JRA 発足時から一切変わらないんです。
はい。
そういうやり方なんです。
はい。
ね、それを知らないからみんな、穴でも何でも取れないわけ、馬券。当たる馬券取れないんだよ。
はい。
ちゃんとね、事前に見せ札バーンとね、手本引きのように見せてくる。手本引きはちょっとあれね、トリックだけどさ。でもね、はい、明日やることね、ちゃんと事前に見せてやるからって。
はい。
そういうものなんですよ、この。
はい。
そうじゃなかったら俺だってやってねえよ、こんなもん人生かけて。50過ぎまで。30年も40年もさ。何、馬の気分が悪くなった？突然入れ込み出しましたね、サートルナリア。バカ言ってんじゃねえよ。そんなお前、畜生がさ、やってるようなもんだったら、俺人生なんかかけねえっつうの。
はい。
そういうことです。本当、なるね。マイネルサーパスだって来るわな、そりゃな。 だから湘南アンセムかどっちか日赤軒どっちかなんだろうなっていう風にね、
はい、
で湘南アンセムの本も買っちゃってるんだもんさ。マイネルサーパスも買ったけど、あんたブレイキングドーンじゃなくてね、力士ナイトの方行っちゃって、ナイト行っちゃって、力士ナイトはだから騎士なんだって、だからもっと直接的に夜が一頭いるだろと、夜明けがいたべと、
はい、
本当に夜明けだもんな、あの白夜ってな。
そうですね、
うん、一回見てみたいね、あの白夜ってね、どんなもんだかね。ね、夜寝る、夜でも寝られないんじゃない、俺真っ暗にしなきゃ寝れない人なのよ。
あ、自分もそうですよ。
そうでしょ、
真っ暗にして枕元に懐中電灯置いてるんですよ、
うん、だからね、あのこんちゃん刑務所は入れないよ。刑務所はあの真っ暗にならないんだってね、ちょっと薄暗く電気がついてんだって。
はいはい、ね、
まあ何あのさ、そうそう、であの女子中学生をささらってさ、
はい、
群馬で、
うん、
中学教師が、
はい、
で山中車の中でレイプしちゃったっていうね。
あ、そうなん
ですか。そういう事件あったべ、う
ん、あれレイプまでしちゃったんだ車で。
そらしてるに決まってんべよ、お前。夜の夜中まで、お前、車の中に閉じ込めて二人で何してんだ、お前。あやとりでもしてんのか、バーガーも。
はーいとか言
う。はーいじゃねえよ、お前。
まあ、しないでしょ
うけど。や、当たり前、何時間も車の中で何してるったら、もうセックスする以外ねえじゃねえか。
そうですけど、元気だね。
元気だね、じゃねえの。恐ろしいよな、本当にな。だからな、
学校の先生、
6月の1日になんていうレースがあったっつかんだね。スレイプニルステークスというレースが新設されたんだよ。スレイプニルだよ。レイプという言葉が含まれますよ。そこでね、あのね、内パクというジョッキーがいるんだけどね、ちょっと乗ってきてね、そのね、本人じゃねえんだけど、同枠が一着したんだよ。そのね、内パクという人はね、3枠の5ゼッケンに入ってたんだけど、
はい、
翌日の安田記念はね、あのちゃんと3枠6、あの3枠5ゼッケンが一着したんですよ。もうこれ絶対間違いねえなと思って、軸だろうな、
はい、
だもんな。もうこれ1さんの、何ぼでも買えるのこれ、200万くらい買っちゃおうかな、なんて思ったけどな。全然つかねえのな、あれな。40倍しかつかねえんだよ。まあ、しょうがねえわな。まあ、それ、ね、いいですか。今月、スレイプニルというさ、レース、から始まったわけだよ。
はい。
で、そこで内田博之という内田の枠が一着したんだろ。
はい。
そう、先週群馬で起きたあの教え子レイプ事件。
はい。
その犯人の名前なんつうんだよ。覚えてないか。内田つうんだ。だからね、J 様も玉が多種多彩ですかたみたいな。
はい。
どうしてこういう事件起こるんだろうな。てかさ、俺さ、先週か、
はい、
先々週か、元木と一緒にまたあの東京地裁に裁判傍聴に行ったんだよ。
あ、そうなんですか。
あれはね、貧乏人の娯楽だよ。
あ、そうなんですか。
もうだって、ね、金かかんねえんだから、電車賃だけだもん。
あ、はい。
だって日比谷、昔ね、俺なんでね、その裁判傍聴行こうかなって思ったらね、
はい、
で日比谷でじゃあちょっと映画でも見に行こうかなと思ってさ、
はい、
行ったんだよ。そしたらね、見たい映画ね、時間がね間に合わなくて、
ええ、
20分前に始まっちゃってて、
はい、
じゃあ他の、ね、映画なんか見ようかなと思ったら、あの全部 なんかあんま興味のそそるような映画なくて、どうしようかなと思ったらさ、あの地図見たら、あの日比谷公園を渡ると東京地裁がある
から、はい、
どんなもんだと思ってさ、行ってみたの。そしたらね、あの誰でも見れますよ、裁判傍聴できますよって言うからさ、でまあ見てさ、なんか結構面白かった、面白かったっていうかさ、裁判傍聴して帰ってきて、
はい、
でこんちゃんとも一回行ったことあったな、そういえばな。
俺行ってないんです。
行ってないか、こんちゃん。あ、他の人と行ったんだよ。
元木さんが多いみたいなんだけど。
ちょっと元木と行った時がね、すごい面白かった
んだよ。すごい面白いって言ってました
ね。元木もハマっちゃってさ、だからね、この前行こうよって言ってさ、2週連続で行ったのか。でね、結構さ、まあ覚醒剤ばっかよ。
あ、そうなんですか。
覚醒剤取締法違反ってね、
実際にはそんなたくさん来てねえとかね、
やめられねえんだよ、覚醒剤っつうのはね。本当にね、もう救いようのねえやつばっか出てくるんだよな。でね、たまにね、あとね、強制わいせつとか、
はいはい、
あの強姦致傷とかがあるんだよ。そういうの大人気でさ、行列できちゃうから
、
ね、でね、でもね、見てみるとね、なんかね、あんま悪質な悪質な事件でもないのよ、話聞いてると、
はいはい、
ちょっと奥さんがさ、あの子育てに夢中で、あの相手してくれなくなっちゃって、で酒飲んだ勢いでね、ま、あの前歩いてた夜ね、夜中に前歩いてた 女にね、僕のおちんちん触ってーかなんか言ってね、ガバって抱きすぎちゃってね、ギャーって騒がれて、であのおまわり呼ばれて逮捕されて、
ああ、よっぱ
らって、ね、まあ、確かにね、そのやられた女の人はもう恐怖でしかないよ。
そりゃそうでしょう。
だけど、まあ、さ、 いや恐怖だけど、ちょまねバカだなとあとね、まああとラブホテルまでは合意の上で、
あ、はいはいはいはい、
合意での上で入ってって、
ええ、
でそこでまあ男が下手すぎだったわけよ、
ね、なるほどね、
下手すぎて女がもう怒っちゃって被害届出されたとかさそれで昔はね、だけどねそういうのってね強姦ってね立件されなかったんだよ。ラブホテルに入ったということは
女も、まあ、OK してるでしょ、
そう、女も合意でしょって言ってね、うん、そんなねもうみんな不起訴になったんだよ、うん、だけど今ね厳しいんだよ、あの強姦事件とか、ラブホテルに一緒に入ってさえ
ダメ
なんかったらね強姦になっちゃうっていうね、うん、いやそれ暴行とか傷害罪とかなら話分かるけど、
ね、
強姦は、
う
ん、強姦ってあんのかなと思うんだけど、うん、でもね本当性犯罪はねやっぱ厳しくなってる。でそのね胸クソ悪かったんで、この前ね、
はい、
初めてその性犯罪の悪質な裁判を傍聴した。
あらすごいのがいるんだ。
すごいのがあっちゃって、もう 2,3 日胸クソ悪くてさ、
あら
未だに胸クソ悪いんだけど、どういう事件だったかっていうと、
はい、
一昨年の8月の末に、
ええ、
中学生の女の子が3人で、
ええ、
あのまあ、プールに行きましたとね、
はい、
でそこであの男にね声をかけられるんだよ、
はい、
ね、お姉ちゃんどっから来たのって言って、鍋でも一緒に食べないって、うちで鍋作って食べないって言って、でその B 子ちゃんは嫌だったんだけど、その友達に誘われるままにそのバスに乗ってその男ん家まで食材買って入っちゃったんだよ、
はい、
でそしたらその男の友達っていうのがやってきて、入れ墨入ってるわけ、タトゥーが入ってる超怖そうなやつで、で言われるがままにレイプされちゃったんだ。しかも陰茎までお口に含まされちゃったっ、ね、これをまあイタリア語ではフェラチオと言いますだけどね裁判用語ではフェラチオと言わずに陰茎を口に、押し付けられたということになっちゃうわけですね、口淫。
あ、そういう風に直すんだ。
そのね被害者の中学生がだよ、まだ中学生がだよ、ねえ、まあ一昨年の事件だから今高校1年生になってるのかな、
はいはい、
それでもまだ高校1年生だろう。それがね証言台に立つわけよ。ただその今はあのほらテクノロジーが進歩してるから、うん、隣の別室にその女の子が いて、
はい、
でカメラでその撮影して、であの裁判官と弁護士と検事とそれから裁判員裁判だから、はい、その裁判員の人間しか見れないようになってるんだけど、はいはい、ただ声はねあの法廷中に聞こえるんだけど、まあ、蚊の鳴くような声で小さい声でさ、検事の質問にも喋られないの、
はい、
少女でね、検事もそれまでセックスしたことありましたかって言ったらね、ありませんとか言ってね、で犯人が出てきてよ、このあの楊大官をねミニチュアにしたようなねピグモンみたいな男でさもう見るからにねロリコンよ。まあ人を見た目で判断しちゃいけないけど、ああこいつ男として超自信のね野郎なんだなと、成熟した女はちょっと気が引けるタイプなのかなって、
相手にされないからね、
まあ、相手にされないっていうかね、ほらもう救いようがねえわけよな。もうひどい事件だろ。そんでさ、で最後までやっちゃったんだよ。でおまんじょからもちろん処女だから血も出ちゃってさ、チンチンもなんと初めてで、チンチンは舐めさせちゃダメなんだ、気持ち悪い、エイリアンの子供みたいなのかなお前ブワーッて昨日もやってたけど、エイリアン VS プレデターという気持ち悪い映画飯食いながら見せたけど、こんちゃんって行ったな、あれ日比谷かなんかの。
俺ああいうの嫌いなのにさ行ったんだから、
ね、うん、でね、まあそれさ心理だったんだけど、
ええ、
まあ、最後までもう胸くそ悪いからさ聞かないでさ出てきちゃったけどさ、
はい、
ねえ、でさ泣く泣く家に帰ってな、あのほらおまんちょが痛いからさ病院まで行ってね、うん、ほんであの膣洗浄ってしてもらってさ、あ、
はいはい、
ね、あらおまんちょ洗ってもらって、だから今日ちゃんとほら巴賞で7枠の場面の下ナイトオブナイツ、
はい、
ファストアプローチで膣ってなったろちゃんと膣ってなるんだ、今日女性フリーパスの日だから、
はい、
女性フリーパスの日っていうのはね、こういうおまんこ性を買ってない間違いねえんだっつうんだよ、本当によ、膣ってなってんだよちゃんと。言いたかねえけど言いたかねえけど誰も言わないから俺が言うしかねえじゃねえかお前いや笑い事じゃねえ、かわいそう
な、かわいそうな、
ほんとかわいそう、
自分だけど孫みたいになってくるからね、もちろん、
ほんとだよ、いやほんと胸くそ悪くてさ、うん、 あれ、モドキも身につまされたんじゃねえか、あれ、中学2年生。
あ、そうでしょうね。
中学2年生の娘いるからな。
娘いるから。
お前も気をつけろよって、も絶対あれ、娘にちゃんと教育しとけよと、悪い奴らについてくんなよとかさ、うちの子は大丈夫だよなんつってるけどな、うん、そういう奴に限って危ねえんだからな、つっても。もっとも、ね、ちゃんと、裁判実際見せなきゃダメだよ、ああいうのは。そんで。ね、実践的に。なんでもさ、うん。いや、そんで、その女の子はね、また友達と一緒にプールに行って断り切れなかったっつうんだ、その嫌だなと。酒も飲まされて。
あれ酒飲まされちゃった。
だから友達なんか一人もいらねえんだって俺いつも言ってるだろ。で、なんだかほら、闇営業でよ、振り込め詐欺の忘年会かなんかに誕生日会かなんか出たっつって、今、ほら、芸人みんなピンチになってるべ、
乗ってましたね、今日の。
無期限ね、謹慎だとか言ってさ、あれもなんか空手家のなんだ、入江とかいうのがさ、友達5000人を自称するな。その結局お前が言う友達というも存在がさ、お前の人生を窮地に立たしたってことになるんだよ。
ああ、
そうだろ。もうだ、それ確かにコンちゃんか、おい、コンちゃんなんか友達じゃないけどさ、誰だお前なんてな、ただの知り合いですよ、あ、顔なじみですよ、なんてね。なんでそんな顔で見るんだよ。なあ、お前友達になったらお前40年近く付き合うわけねえだろうが、なんてね。まあそれは置いといて。でもさ、コンちゃんからなんか頼まれたりしたらさ、俺だって断りきれねえじゃないかよ。
ありがとうございます ね、
だからね、友達なんつうのは持っちゃいけないの。人間なんていうのはね、ね、一人で生まれて一人で死んでるの。
確かにね。
ね、友達が何してくれるっつうんだよ。結局利害関係でつながってるだけだろ、人間なんてものはさ、人間関係なんてのは。
そうなんでしょうね。
そうだよ、一旦落ちぶれてみよう、誰も相手にしなくなるから。
あ、それは多いみたい
ですね。そうだよ、うん、だって俺ね、俺みたいなゴジラとろろ食ったような顔の男がだよ、お前ね、多少金っていうか、まあ、いつも当たり負け取ったらよなあ、協定1点で3連単取って百何十万も払い戻すから女ついてくるんだって。これがお前サートルナリアの単車に100万本ぶち込まれてオケラになってね、お姉ちゃん一発やろうよなんつって、誰よろしくくれんだお前。そういうもんだろうがよ、そういう風に割り切らなきゃダメだ、友達なんかだからいらねえんだって。ね、あのね、昔ね、下妻物語っていうね、いい映画があったんだよ。
あ、茨城のね。
うん、あの深田恭子とさ、土屋アンナのね。
はい、ありましたね。
もう20年以上前の映画
なんだよ。もうそんなになります。
そう、いい映画だったよ。ね、特にその深田恭子のセリフがね、身に染みたね。ね、友達なんかいりませんとね、人間は一人で生まれ一人で死んでいきますと、私はあの孤独死で結構ですっていうね、そういうあのスタンスですよ。でね、土屋アンナがね、しつこく寄ってくるんだ。そしたらね、途中のね、あの道端でね、あの露店で八百屋の親父にね、100円出してさ、そのキャベツ1個売ってくださいって、はい、キャベツ1丁前だりっつってね、そのキャベツ 手に取ったら土屋アンナに渡して、はい、これがあなたの友達です、今日からあなたの友達ですって言ってキャベツを渡して逃げるんで。いい話だったな、うん、そういうね、ほら、あの深きょんのさ、あの下妻物語のね、かあのロリロリファッションのね、ゴスロリファッションのね、あのスターズなんだかシャイニーなんだかっていうね、はい、そういうブランドの服をね、
はい、
あの買うためにね、親父に嘘ついて金をね、せびるというね、その親父 役があの宮迫だったんです。
あ、なるほどね。
あいついい役者だし、歌もうまいしな、お笑いも面白いし、トークもできるのにな。なあ、入江というさ、あの友達がいた。ばっかりによ。しかもな、目先の金にな、欲がくらんだばっかりにな。だから内田博之なんて、俺テレビ福島のさ、あれ単勝買わなかったんだよ俺。シャドウノエルって内田博之がもう絶対これ一着だろうなと思ったけどさ、オッズ見たら 6.0 倍だから。でもこんな豪冠馬の単勝買ったら運気が下がるに決まってんじゃん。だからね、これ我慢したからね、まあ今日は多分テレビ、あのラジオ日経賞はね、当たるなーなんて思ったんですよ。お前もいね。まあ来週以降だよ。
そうですね。
あと今週の競馬はね、はい、覚えといて、
はい、
絶対これ覚えといた方がいい。なぜか秋、あー、カーデガンをね羽織る頃にね、
はい、
絶対これあの響いてくるよ、
はい、
もう今日だけの話じゃないですから。でどことどこがつながってか分かんねえんだよ、
はい、
な、平気で1年前のことがさ、フラッシュバックのようにね、清原の 脳内でもう覚醒剤打ってるのがバーッと現実一瞬にしてフラッシュバックのように蘇るんだろ、あれ、覚醒剤中毒っていうのは。それと同じように競馬もね、これこうどっかつながってね、ね、バッとこうね、同じような結果がね出てくることもあるんですよ、
はい、
ね、 なんでこちゃん移動になるの。
そう、明日から本社お預け、本社お預けのみ。
お預けのみっすか。
お預けのみ。
あのあれ
本社に入れてんじゃないの。本社お預けのみなの。
大石蔵之介が
切腹待つよ。
切腹待つよ。
切腹待つよな本で。
やだな。
行かなきゃ分かんね
え。もうあれだろ、自分からあの辞表を書かせるように仕組まれちゃうんだろ、いじめられて。
切腹でしょ。
やめろもうな。自分で俺事業所を開きゃいいじゃねえか。
掃除や。
ああ、やれよ。
はい、手術室の片付けならお任せください。
そうだよ。まあ、そうやって営業するんだよ、自分で会社作ってさ。別に会社組織にしなくたっていい。
あ、まあね。
うん、そういうふうにやれよ。
はい、はい、お疲れ様でした。